それでは今朝は目的の知恵と題して沼主よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書箇所はヨハネの福音書6章16節から21節までです。新約聖書ヨハネの福音書6章16節から21節までです。ではお読みいたします。夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込みカペナウの方へ湖を渡っていった。すでに暗くなっていたがイエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。こうして4、5キロメートルほど漕ぎ出したと彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いた。
真っ暗なガリラヤ湖の中ほどのところで激しい向かい風が吹いて大きな波が激しく自分たちの方に打ち寄せてきます。漕いでも漕いでも船は前に進みません。むしろ元来た場所に押し返されそうになるのを必死に風に向かって船を前進させようとオールを一生懸命漕いでいる。聖書の並行箇所、同じ出来事が書かれているマタイやマルコの福音書によると時間は夜中の3時頃です。湖の中ほどに来た時に激しい逆風が吹きまくり始めて、この水の上に釘付けにされてしまってからもう何時間もの間船を漕いでいる。その弟子たちの体はもうくたくたに疲れ切っていました。筋肉の疲れは限界に近くなっていたでしょう。真っ暗な湖を向かい風に向かって漕ぎ続けるストレス、漕いでも漕いでも陸地が見えてくる気配がなく、闇に続く闇、暗闇だけが延々と続いている焦りと無力感、そのようなものの中で精神的にもとても疲れていたでしょう。それでも彼らは前へ前へと船を漕ぎ続けていました。ただひたすら前に向かって。私たちもこのような前進できていないような中で無力感や疲労感、不安や限界を感じる感覚、そのようなことは思い起こすことがいくつもあるのではないでしょうか。受験生たちは夏休みが一つの踏ん張りどころであったと思います。一日に何時間勉強に費やせるか、テレビや携帯、また眠気や甘いお菓子などの誘惑を振り払いながら机に向かう。今日は何時間勉強できた、今週はこれだけできたという小さな達成感を感じながらも、もう一方ではそれをはるかに超えた大きな不安を感じたりしています。これだけ勉強したけれどどれほど身についているだろうか、試験の結果に反映するんだろうか、成績は上がっているんだろうか、やってもやっても足りないような無力感に襲われる、そのような時期ではないでしょうか。また子育てもそのようなところをずっと通るものではないかなと思います。我が子に必要なことは何でもしてあげたいと願いながら、 それを探してしてあげる一方で、この子がちゃんと自立した大人になれるようにとあえてしてあげないということもある。何をどれだけしてあげてどのように育てたらよいのか、その答えは誰にもわからないというのが一番ふさわしい言い方ではないかと思います。一人一人の子供がみんな違う性質を持っています。そしてその子供を育てる一人一人の親もみんな違う性質を持っています。親と子の組み合わせは100通り、100組あれば100通りです。そして育て方もそれだけの数あります。どれが正解という答えがない中を、少しでも子供にとって良いようにと悩みながらやってみて、失敗したと思うこともあれば、うまくいったと喜ぶようなこともある。そのようにしながら、まさに献身的に身を捧げながら生きているのが親であるなぁと、いろいろな方を見、また自分の親を見ながら思います。しかし一方で子供はそれがわからない。こちらの苦労も気持ちも知らないで文句を言い、歯向かってき、また時に道を外れてしまう。涙なしの子育てなどないのではないかと、そのように思います。子が親の気持ちを分かり始めた、そのように思うのは、その子が結婚してからであったり、また自分が親となってやっとということであったり、それまでの間、生まれてから10年、20年、また30年と、自分のしていることは本当にこれで良いのだろうかと、そう自問自答しながら、不安を抱えながら我が子を育てる。また社会生活においても、人間関係においても、さまざまなところで私たちはこのような前進しているのだろうか、無力感を感じるような、そのような日々を歩むことがあります。このガリラヤ湖での出来事は読む者に語りかけてきます。目的地に一向に近づくことができない焦りと疲労感の中で、それでも漕ぎ続けている弟子たち、そのもがいている、向かい風が吹きまくっている、その暗闇の湖の上に主イエスが来てくださった。それも水の上を歩いて、このイエスを船にお迎えすると、弟子たちの乗っている船は無事に目的の地に着いたのだと。イエスを迎え入れたならば目的の地に着くことができるのだと、それがこの福音書を書いたヨハネが伝えたかった一番のことです。この出来事、並行記事があると申し上げました。マタイにもマルコにもあります。その福音書には、この時ペテロが主イエスに願って、イエスの招きに応えて水の上を少し歩いたことや、またその後イエスが船に乗り込まれると風が止んだということが書かれていますが、ヨハネはそれらのことを一切書きません。ただ向こう岸に向かって船を漕いでいたが、吹きまくる向かい風のために漕ぎあぐねて目的地に着かないまま湖の真ん中で立ち往生していた。そうしたらイエスが湖の上を歩いて来られた。そしてこの方をお乗せしたら船は無事に目的の地に着いたと、そのことだけを語ります。この出来事はヨハネの福音書が書かれた紀元一世紀の終わり頃の教会の葛藤とも重なっていました。当時多くのキリスト者が信仰を捨てて教会を離れていくということが起こっていました。西暦70年にはユダヤ人はローマ帝国との戦いに敗れます。そして聖地エルサレムも神殿も破壊されてしまった。本拠地を失い、 世界中に散らされていくことになりました。バラバラにされていく自分たちが神の民としての確かさを握るために、イエスを信じないユダヤ人はキリスト者を迫害します。同じ旧約聖書の神を信じていながら自分たちとは違う信仰を持っているクリスチャン、イエスを救い主として信じるその教会を激しく迫害しました。そのような迫害に耐えきれずに教会を離れる人が多くいたのです。そしてまた彼らユダヤ人はヘブル語で書かれた聖書だけを聖典として認めると、そのような決定をしました。広く全ての人に救いを述べ伝えるためにと、当時の国際語であるギリシャ語の聖書を用いるキリスト信者はユダヤ教徒と認められないということになっていきます。自然キリスト教会とユダヤ教との分離が明確になっていきました。そのような中で多くのユダヤ人クリスチャンが教会を離れてイエスを救い主として信じないユダヤ教に戻っていくということが起こっていました。主イエスが十字架の死から三日目によみがえり天に昇られ、信じる者たちに神の霊である聖霊が与えられて以来、ローマ帝国中に広がっていった教会でしたが、この福音書が書かれた1世紀の終わり頃になると、多くの信徒が主イエス様の私は去っていき、またあなた方のところに来ると言われた言葉を信じることは難しいと、そのように感じるようになっていました。また全世界に出ていき、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、信じてバプテスマを受ける者は救われます、しかし信じない者は罪に定められます、というその主の言葉に従って立ち上がり、イエス・キリストの福音を述べ伝えていく、その力を失っていく者たちが多く出始めていました。神の国、神の支配はイエス様の到来とともに始まった、そのようにイエス様は言われ、そしてそれはやがて完成すると言われたけれども、そんな気配はないじゃないか、主イエス様にとどまるならば多くの実を結ぶと言われたけれども、実りどころか迫害と苦しみ、将来への不安という重苦しい雲の下に閉じ込められているではないか。激しい迫害の中、このままでは私が滅んでしまう、もうここを離れよう、イエスを信じてイエスと共に前進していくのに息切れして脱落していく者が出てきていました。弟子たちがあのガリラ横で真夜中の真っ暗な湖の上で目的地に近づけないままに、その湖の上でただ黙々と無駄と思えるようなロープを続けていたあの時のように、当時の教会は前進しているのかどうかわからない、いや前進していないのではないか、消えていってしまうのではないかと思える、そのような状況の中で酸欠状態にありました。体も精神も疲弊して朦朧としているような苦しい前進を強いられていたのです。その教会に向かってこの福音書の書いたヨハネは、イエスと共に行く道のりは必ず目的の地に着くのだと言います。あなた方はイエスを主として迎えたのではないか、それはあの荒れてどうすることもできない湖の上で主イエスを船に迎えたあの弟子たちと同じなのだ、イエスがあなた方と共にいるのだ、分かっているかと問いかけています。今日のヨハネの6章を読んでいますと、弟子たちが自分からカペナウムの方に向かって船を漕ぎ出したように見えますけれども、 マタイやマルコの福音書を読むと少し様子が違います。アウトラインの下の方にマタイの14章の22節の言葉を載せてありますが、イエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、ご自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれたのです。あなたたちは船に乗って先にカペナウムの方に向かいなさい、私も後から行くから。そうやって主は弟子たちを送り出したのでしょう。彼らは決して自分が行きたい場所に向かっていたのではなく、主イエス様がここに行くのだよと指し示された目的の地に向かっている途上であったのです。そんな中、激しい向かい風に悩まされて、夜中になっても湖の中ほどから前進できないでいたけれども、カペナウムに行けばイエス様と会える。イエス様は自分たちが出た後で別の船に乗り込んだか、または強風が吹き出したのを見て船には乗らず陸地を歩いて移動されたのか、どちらにしてもカペナウムに行けば必ずイエス様と会える。主イエスが教えてくれた目的の地があり、そこで主イエス様に会えると思っていたからこそ、弟子たちは向かい風の中、船の前進を押しとどめるその向かい風に、その波に向かって何時間も船を漕ぎ続けていました。引き返すこともできたと思います。けれども彼らはその風に任せて引き返すことをしませんでした。彼らはイエスがここに向かいなさいと言われた目的の地に着くために、またそこで主イエスに出会うためにカペナウムに向けて前進しようと懸命に船を漕いでいました。一方でヨハネの目の前にある教会は、船を漕ぐのをやめようか、向かい風に押されて元いた地に引き返そうかと、そのような人々がいたのです。夜の暗闇のガリラヤ湖で前進できずにもがいている弟子たちのところに主は来てくださいました。この出来事を書き残した福音書の記者たちは、ヨハネもマタイもマルコも皆口を揃えて言うには、この方は湖の上を歩いて船に近づいて来られたということです。逆まく荒波をその足で踏み砕きながら船に近づいて来られたお方、この方こそ私たちの主、私たちを目的の地に連れて行ってくださる方なのだと言いたいのです。ヨハネの福音書を読んでいると、そこかしこでヨハネが、この方を見よ、この方こそ人となられた神、救い主であると大きな声で叫んでいる姿が見えるような気がします。海の上を歩く姿、それは旧約聖書に書かれている神の姿と重なります。ヨブ記の9章の8節にはこのように書かれています。神はただ一人で天を張り伸ばし、海の大波を踏まれる。そのような神、この世界の作り主であり、海の大波も足の下に踏んで歩かれるお方、このお方は400年間エジプトの奴隷であったイスラエルの民を圧倒的な力で救い出し、紅海を割って民を向こう岸へと渡らせてくださった神です。神は自分たちよりも圧倒的に強い敵を打ち負かし、海を割って民を救い出してくださった。旧約聖書を通して何度も何度も語り直される救い主である神の姿です。その神の姿と湖の上を歩いて近づいて来られるイエスの姿が重なった。あの日のガリラヤ湖で弟子たちはイエスのうちにこの神を見ました。湖を歩いて来られるイエスを見て弟子たちは恐れました。イエスは恐れる彼らに言われます。20節、私だ、 恐れることはない。この私だというのは、英語で言うと I am に当たります。 I am 何々、私は何々ですという時に使いますが、ここでは何々ですの何々に当たる言葉がありません。ヨハネの福音書はこの I am にいろんな言葉を補った主イエスの言葉を多く書き残しています。私が命のパンです。私は良い牧者です。私はよみがえりです。命です。私はブドウの木です。このように救い主とは、イエスとは誰なのか、どのようなお方なのかという問いに答えるようにして言葉を語ってくださる主イエス様が、ここでは私だというだけでとても単純な名乗り方をしておられます。私だ。私は時々用があって教会や出先から自宅に電話をかけることがあります。帰りが遅くなるときや急な予定変更で夕飯がいらなくなったときなどに自宅に家をかけるわけですけれども、親が電話に出ると私はまず言います。もしもし私。それで通じます。わざわざもしもしあなたの娘の布目まやですとは言いません。普段の生活を共にしている家族ですから、もしもし私、それだけで娘のまやであることがわかります。そして帰りが遅いなと心配している時などは、もしもし私というその声で母はほっとするのです。弟子たちは主イエス様の私だという言葉でイエス様だと分かってほっとしたでしょう。私だという言葉を発したイエスと、それを聞き取った弟子たちとの間にあるもの、それは安心を引き起こすような親しさや信頼関係であったということでもあります。ヨブ記の九章八節にあった、神はただ一人で天を張り伸ばし海の大波を踏まれると言われるようなお方が、そのようなお方、神の方から人の方へと来てくださって、このような信頼関係へと私たちを引き入れてくださいました。この人となられた神イエスを見よとヨハネは言うのです。私たちを目的の地へ導くのは、神を指し示した偉大な人間ではなく、また人類により良い新しい宗教の在り方を導入したような人でもありません。また愛するという行為において模範となった素晴らしい人というのでもありません。そうではなくて、神である方が人となって来てくださった、この御子イエス・キリストこそ誠の救い主、私たちを目的の地へと運んでくださるお方なのです。この方によってのみ私たちは暗闇の中にあっても、吹きまくる向かい風と激しい波に悩まされて前進できなくとも、この方と共に目的の地に着くことができるのです。この方を、他の何者でもないこのイエス・キリストをお迎えすること、このお方を信頼し続けることこそが重要なのだと言っています。この湖での出来事を見ていると、ヨハネの福音書が書かれた1世紀後半の教会だけではなく、この記事を読むあらゆる人の苦難や逆境というものに響いてくる言葉でもあります。人生の苦難を乗り越えさせてくださる神というものを思い起こさせるでしょう。神は私たちの人生の苦しみを知っておられる、そして乗り越えさせてくださるという励ましを受けるかもしれません。また使徒パウロがコリントの教会に宛てた手紙の中に、試練についての有名な、また多くの人に慰めを与え続けている言葉を思い起こす人も多いでしょう。第一コリントの 10章の13節です。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。とこの言葉は、人は皆誰であっても人生において苦しみというものを経験する苦難のない人生などないのだ。しかし神は私たちを耐えられないような苦しみに合わせたりはなさらない。ちゃんと脱出の道も備えてくださるから、希望を持って生きよう、神を信じよう、というのとは少し違います。この言葉の前には前置きがあって、旧約聖書の歴史の中に書き残されているイスラエルの民の通った試練のいくつかを書き出しています。その3つほどをアウトラインの裏側の中ほどに書いていますけれども、まずエジプトから救い出された後、イスラエルの民は金で作った格子の像を拝んで、その前で飲めや歌えの騒ぎをし、この格子を礼拝しました。そして神の怒りを受けたことが書かれています。彼らは目に見えない神の前で心が揺れ、不安になり、目に見える偶像に走りました。またイスラエルの民が異邦人の娘たちと姦淫の罪を犯してしまい、2万3000人の民が撃たれたということが書かれています。彼らは誘惑と欲望に負けて神への従順を捨てました。またエジプトから救い出されたけれども、荒野に導かれた自分たちを見て、水がない、パンがない、神は私たちを殺すためにエジプトから連れ出して荒野に導いたのかと神に文句を言ったことで、彼らの多くが蛇に噛まれて死にました。彼らは物質的な必要が満たされていない現状を見て、神の愛と真実とを疑い反抗しました。これらのことから、後の時代の人たちが知る教訓、それは聖書の語る試練というのは、まず第一に神を信頼するか信頼することをやめるかの間で私たちは揺さぶられているということです。そのような中で私たちは神の御前に試されています。人間にとって大切なことは、神を信頼してこのお方をより頼んで生きるということです。また同時に、この苦難や誘惑に満ち溢れた世界において、生きている時にも死ぬ時でさえも信頼できるお方があるということを知ることこそ、私たちの幸いである、また全ての人の希望でもあるのです。ヨハネも同じことを言わんとしています。向かい風が吹きまくるガリラヤ湖で前進できないでもがき続けていた弟子たちが、湖の上を歩いて船に近づいてこられたイエスを船に迎え入れて目的の地に着いたように、あなたもイエスが語られた目的の地に必ず着くから大丈夫だと言っています。主イエスキリストにある希望の約束が実現することを諦めそうになる誘惑や苦しみの中でもがいている人々と教会に、あなた方が信じたイエスとはこのようなお方ではないか、水を踏み砕いてこられる神の御子ではないか、あなた方はこの主イエスを信じたのだから大丈夫だ、心配しなくてもよい、主イエスが向こう岸を目指していこうと言われたのなら、その目的の地に必ず着くことができる、主イエスが共におられるのだ、だから力尽きないでイエスを生ける神の御子と信じ続けなさい、忍耐の限りを尽くして愛を行い続けなさい、 失望せずに主により頼み続けなさい。希望を持って福音を述べ伝え続けなさい。諦めずに誘惑と戦いなさい。そのように励ましています。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いた。主イエスキリストは今日も変わらず私たちに声をかけてくださっています。私だ、恐れることはない。あなたは必ず私の行った地に着くことができるから、恐れないで前進し続けなさいと。では御言葉に応答して今しばらく皆で祈りを捧げてまいりましょう。天の父なる神様、私たちはこの地上の人生を歩む中で前進できていないと感じるとき、また今していることの結末が見えないとき、また死を思うとき、不安を感じ恐れます。あなたが共にいて共に前進してくださることがわからなくなります。目指す地が見えなくなったと思うとき、私たちはどの人の言葉も耳に入らなくなります。しかし主よ、あなたの言葉を聞かせてください。私だ、恐れることはないと言われるあなたの声を聞かせてください。そして主イエス様、神であることを捨てて人となってくださって、私たちのすべての罪のために、その罪をその身に負って十字架の上で死んでよみがえってくださったあなたに、私たちが信頼し続けることができますように。あなたこそ私の神、我が神、我が主よと、そのように言い続けていくことができますように。そうやって主を褒めたたえながら、あなたが指し示してくださった知恵と前進し続けることができますように。主イエス様、あなたと共に歩む喜び、力強さ、希望、それらのものを私たちがいつも見ていることができますように。ハレルヤ。この祈りを愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。